玉手箱を開けると飛び出してきたのは、宮沢賢治の作品、どんぐりと山猫のお話です。実は私が彼の作品に触れたのは今から10年くらい前です。とても不思議な話だと聞いて、ワクワクしながらどんぐりと山猫を読み始めました。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。金田一郎様、9月19日。あなたはご機嫌よろしいほで結構です。明日、面倒な裁判しますから、おいでんなさい。飛び道具持たないでくなさい。山猫、はい。こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は、嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまって、うちじゅう飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーっとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども、一郎が目を覚ましたときは、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山はみんなたった今できたばかりのように、うるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を上の方へ登っていきました。透き通った風がザーッと吹くと、栗の木はバラバラと実を落としました。では、ここからは少し急ぎ足で、このお話をあらすじで追いかけてみましょう。さて、一郎はどんどん森の奥へ入っていきます。急な坂道を登ると、そこは眩しい金色の草地です。そこには奇妙な男が一郎を待っています。男は山猫の馬車別当、つまり馬車を整え馬の世話をする係で、一郎が受け取ったはがきのちょっとおかしな文面はどうやら彼の作らしいのです。そこへ風がどーっと吹いてきて、一郎が振り返ると山猫の姿があります。ピンと張った立派なひげ、緑色のまん丸な目、黄色の陣羽織のようなものを着ています。山猫の言うには、裁判に困っているので一郎さんの考えを聞かせてほしいらしいのです。面倒を起こしているのはどんぐりたちです。しばらくするとわーわーと金色のどんぐりたちが集まってきます。3日間にわたる争いは誰が一番偉いのか、そして彼らが口々に主張しているのは、この中で自分が一番偉いのだということ。収集がまるでつきません。そこで一郎が一言ある提案をします。山猫判事が一郎の言った通りに申し渡すと、どんぐりたちはたちまち静まり返り、長かった裁判があっという間に終わったのです。気を良くした山猫は、これからも名誉判事として来てほしいと言います。山猫はその呼び出しのはがきに、明日出頭すべしと書いてもよいかと尋ねますが、一郎はさあそれはなんだか変ですねと答えます。確かに名誉判事を呼び出す文句ではないですよね。山猫はお礼に塩鮭の頭と金のどんぐりどちらがよいかと一郎に尋ねます。金のどんぐりを一郎が選ぶと、馬車別当がさっきのどんぐりを一升マスに入れて持ってきます。ネズミ色のへんてこな馬がついた白いキノコの馬車が引っ張り出されてきます。さて、 お話はこの後どうなるのでしょう。では原文に戻ってみましょう。さあお家へお送りしましょう。山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒューパチッ、馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従ってどんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は当たり前の茶色いどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も別当もキノコの馬車も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと山猫杯というはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。山猫の表情や仕草、一郎の行動、読むたびに違う気づきを得ることができるような気がします。今日の花本ひろ子の言葉の玉手箱は、宮沢賢治どんぐりと山猫を紹介しました。図書館や町の本屋さん、あるいは本棚の中にあるあなたの言葉の玉手箱を開いてみませんか。